Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組は、かつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人が、ゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ81です。
ありがとうございます。
2022年になって、
はい。
2回目の配信になると思うんですけども、
はい。
今回はですね、
うん、
テーマとしては最近買ったレトロゲームというテーマで話していこうかなと思うんですけども、
はい、
ちょっと今回いろいろ特殊な内容にはなってるんですが、
うん、
まずねそのレトロゲームの話をする前にですね、
はい、
最近私と長谷川さんがね、
はい、
まあ、私よりも長谷川さんの方が今随分遊んでると思うんですが、そのレトロフリークというね、はい、ハードでレトロゲームを遊んでいるということで、ちょっとこの辺の話を先にしといた方がいいかなと。
そうですね、紹介しときたいですね、う
ん、
はい、
あのそんなにね多分メジャーなゲーム機じゃないと思うので、
うんうん、
ゲーム機っていうかな、互換機っていうんですかね、
うん、
こちらの方ちょっと紹介していきたいと思います、はい、このレトロフリークというのはですね、
はい、
まあいろんな昔のテレビゲームが遊べるハードということで、
はい、
対応機種がね11種類、
うん、
ファミコン、スーパーファミコンで、ネスって言われるね、
うん、
海外版のファミコン、
はい、
それとゲームボーイ、ゲームボーイカラー、ゲームボーイアドバンス、
うん、
そしてメガドライブ、
はい、
でジェネシス、
はい、
これ北米版メガドライブね、
はい、
そして PC エンジン、
うん、
でターボグラフィックス、これ海外版 PC エンジン、うん、
はい、
そして PC エンジンスーパーグラフィックスというのすべてで11種類ということで、
はい、
これだけのソフトが遊べるハードであると、うん、でね、お値段がですね、希望小売価格がまあ税込みで2万2000円なんですけども、
うん、
まあ、大体ね、Amazon とかで買うと1万7000円ぐらいで買える。
そうですね、うん、2万円しないくらいですよね。
で、実際のお店でも多分ね、それぐらいの値引きはしてると思います。
うん、
セールになるともうちょっとね、安くなったりしますけど、
うんうんうんうん、
まあね、ちょっとこう高いかなと思うかもしれませんけども、
はい、
さっき言ったね、11種類のタイトルが遊べるというのを考えるとですね。
そうなんです。
はい、それが1台で遊べますから。
はい。
で、これ、ね、どういう仕組みかっていうと、カセット挿すとこがいっぱいついてるんですよ。
そうそうそう。
わかりやすく。ファミコン挿すとこ、スーファミ挿すとこ、ゲームボーイ挿すとこ、
うん、
メガドライブ挿すとこっていうふうにね、うん、いろいろ差し込み口があって、そこにゲームソフトを挿せば遊べるというハードなんですけど、特徴としてはですね、はい、まあ、いろんな、設定ができるというので、
うん、
テレビにね、もちろん映すんですけど、今のテレビってね、
うん、
もう基本 HDMI 端子というので、接続するんですけど、
うんうん
うんうん、まあこれがね、本当に便利でね、
はい、
コード一本させばもうゲームがテレビと繋がるということで、
うん、
昔はね、3色のね、赤、黄色、白みたいなこう、ケーブル挿したりとかっていうことが必要でしたけど、そういうのもいらずに。
うん、
そして、当時よりクリアな画像で遊べます。
うんうん、
だから大きいテレビに映しても非常に綺麗な画面で遊べるんですが、
うん、
まあそれが綺麗すぎて落ち着かないという人にはですね、映像フィルターの調整ができたりするんで、
はい、
いろいろね、画面の比率変えたりとか、4対3にして遊んだりとか、
うん、
逆に縦横比変えてフルスクリーン、16対9の画面でフルスクリーンで遊んだりとか、いろいろできます、
うん。
もう一つの特徴がですね、バッテリーバックアップのカセット。
うん、
があった場合に、これもう時代的にですね、電池が切れてるものが多いんですよ。
はい、
当たり前ですけど。
そうですよね。
で、そういう時にカセット自体にはデータをセーブできなくなるんですけども、
はい、
このね、レトロフリークはですね、電池が切れていてもセーブができます。
うんうん、
これなぜかというと、レトロフリーク本体にセーブできるからです。
そうなんですよね。
マイクロ SD カードがね、必要にはなるんですが、一応内蔵メモリもあるんで、
はい、
そちらにもセーブできますし、で、こちらはね、カセットの電池あるなし関係なくセーブできますんで、
うん、
非常に便利です。で、その上ですね、
うん、
バッテリーバックアップがないゲーム、
うん、
でもですね、クイックセーブというのができまして、
うん、
もうどんなゲームでも、
はい、
途中でいつでもセーブできます。
そう、めちゃくちゃ便利。
はい。もうこれがどういうことかっていうと、もう今までのね、長谷川さんのレトロゲームプレイレポート聞いていただいている方には、
はい。
分かっていただけると思いますが、何度失敗してもね、失敗する前から始めることができるということで、
うん、そうなんです。
あの難しかったゲームが、
そう。
簡単にクリアできるよ、みたいなね、商品、キャッチコピーみたいになってますけど、
うん。
そういうことができるというのも、このゲーム機の特徴ですね。
はい。
で、ただね、これ、いいとこばっかりじゃなくて、ちょっと注意点もあるんですけど、
うんうん、
カセットをね、いろんな差し込み口があるって言いましたけど、
はい、
このね、端子の部分がですね、
はい、
ちょっとこう、あまり乱暴に差し込んだり抜いたりすると、壊れやすいんですよ、はい。
そうなんですよ。ちょっと弱いんですよ、ね、
う
ん。
で、これなぜかというとです、ね、なぜかというか、まずね、ファミコンとスーファミの差し込み口が一番危険です、
うんうんうん。
で、これね、原因としてはですね、カセット側の端子が汚れていたりとか、
そう
錆びていたりするとですね、引っかかって、
うん、
本体側の端子が傷んでしまうということで、
うんうん、
これ注意した方がいいんですが、
うん、
さらに安全にするにはですね、差し込む前にですね、カセット側の端子をクリーニングします。
はい。
私は無水エタノールで拭いてから、
はい、
クレ556スプレーして、やると非常に滑らかになって、
うん、
端子が傷むリスクはかなり抑えられます。
そうですね。
だこういうことしてから遊んだ方が安心だと思います。
うん、はい。
まあ、こんな感じでね、昔のゲームを遊ぶには非常に便利な、レトロフリークという互換機があるんですけども、
はい。
こちらでね、長谷川さん今、いろいろゲームを買って遊んでいるという状態なんですが、
うんうん
すね、でですね、今回のその最近買ったレトロゲームという話でですね、
はい、
長谷川さんがなんとゲストを対談してきたというデータがもうすでにありましてですね、
はい、
今回そちらを流そうかなと思ってます。
そうです。
はい、
初ゲストですね。
知らないうちにね、初ゲストが。ということはですね、これ私いないんですね。
そうです。
長谷川さんとそのゲストの方が喋られてるということで。
そう、ゲストにですね、
はい、
ドゥプラド・ヤニックさんってい う,
ほう、
フランスの方をお招きしておりますが。すご
いな。いきなり外国人ゲストの方ですか。
この方は日本に住んで、
はい、
まあ割と長いんですね。で、
うん、
僕よりも多分、川崎さんよりもコレクター。
そうですね。
本当に詳しい。はい、
間違いなく。
はい。
もうプロのコレクターの方ですね。
はい。で、このヤニックさんとちょっと秋葉原のレトロゲームショップを散策してきて、
うんうん
まあ、せっかくだからっていうことで、その後、ちょっと。
働いてるな、長谷川さん。
レストランってね、撮ってるんで、はい、ちょっと音が悪いんですけど。
そうですね。環境音がね、非常に入っててですね。
はい。
まあまあ、でも、おしゃれな環境音入ってますから。うんいつもの番組よりだいぶおしゃれな感じになってますけど。
はい、まあね、あんなおしゃれな曲流れてるけど、
うん、
ドカ盛りの洋食屋なんですよ、あそこ。
マジっすか。
ヤニックさん食べきれないよって言ってたんで。もう本当に、ヤニックさんが詳しいですし、
うん、
で、何よりやっぱり視点がね、僕らと育った環境がだいぶ違うので、
そこ興味深いですよね。
そう。はい、そこ面白いと思うので、うん、ぜひ聞いてもらえればなと思います。そうですね。
はい。なので今回は、そちらの長谷川さんが撮ってきてくれた、インタビュー音声の方を前半で流して、
はい、
後半は長谷川さんの最近買ってるレトロゲームの話をしようかなと、思ってます、
はい。
ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
ブライトビットブラザーズっていう番組名で
聞こえるかな。
ブライトビットブラザーズ初めてのゲストになるんですけど、はい、自己紹介お願いします。
その主人です。あのヤニックと言います。
はい、
日本滞在は結構長くて、
もう何年経ちました日本来て。
すでに17年間になりましたね。
でもフランスにいた時からデジタルゲームが好き、
うん、
で日本に来てからレトロゲームのコレクターになってるんですよね。
なってしまいました、
はい、で今も集めてるということで、今日は秋葉原に2人でいて、2人でレトロゲームを売ってる店を何軒くらい回ったろう。
多分7軒くらい
半日かけて回っていろいろ買ってきたので、うん、まあ、ちょっと何を買ってきたか見せ合いますか。
あ、そうですね。ちょっと、はい、とても変なものを買いました
ね。じゃあ一個ずつ出していこうかな。
うん、どうぞどうぞ。
僕が最初に、はい、カプコンが出してるウィローっていうファミコンカセットを買いました。これゼルダみたいなゲームなんですけど、知ってる、うん、これ映画の方は知ってるでしょ。
そうです、
うん、
あの、ホビトが、あの、ホビットいるか
ホビット
あ、ホビットか。
あ、でもホビットだとダメだね。ホビット、ホビットって言っちゃダメ。はい。
じゃあ、なんていうんだろう。あの、背の小さい人が出てる。
と、マッド・マディガンがね。
これ、バル・キルマーも出てる。
そうそうそう。これ、ゲームセンターにあって、ゲームセンターで遊んでたんだけど、すごく難しくて、あんまり遊べなかったんだけど、うんうん、ファミコンは全然違うゲームらしくて、
あ、アーケード基盤と比べて、
そうそう、全く違ってゼルダみたいな見た目だから、ちょっと面白そうなんで、買いました。はい、これ一つ目。
アクション RPG ね。
はい。
じゃあ、僕行きますね。昔持ってた、カプコムジェネレーションという5枚のサタンのゲームのシリーズがあるんですけど、うん、1から5で、どうしても3と4は、まあ、あまり遊ばない、もともとディスクシステムだったゲームと思うんだけど、うん、あの、ガンスモークとかのゲームがあって、まあ、サタンでは遊ぶ必要ないと思ったら、その2枚だけ売ったんだけど、うん、
手放して。
そう、5年経って、また買いました。
今日たまたまビープさん行ったら、
その2つだけ、
そうそう、
手放したね、あったので、で、ちょっとディスク傷を多めって書いてありましたが、
安かったんでしょ、
完璧でしたね。うん、本当に安かったから、うん、もう、多分1年前からずっと悩んでるけど、うん、今回は買いました。
はい、あ、うん、昔のゲームがいっぱい入ってるシリーズ。
そうです。ナムココレクションとか、うんうん、コナミコレクションとかよくある、はい、新しいゲーム機が出ると簡単にお金稼げるようなものを作ってるんだよね。
あ、でも僕もカプコン。今日はカプコン率が高い。じゃあ次、これ。ゲームボーイアドバンスの対決ウルトラヒーローっていう、ジョルダン株式会社が出してて、全くどんなゲームか知らないんですけど、ゲームボーイアドバンスのソフトを集めているので、でちょっと予想より安かったんで、買っとこうかなということで、買いました。
なんか見てもよくわからない。
わからない。まあ、僕は箱付きで買わない人なので、いわゆる裸カセットで買うので、ますますわからない。ゲームボーイアドバンスだと裏見ても何でもないし、
そうですね、
全くわかりませんが買いました。ちょっと安かった。
逆に尊敬してますね。裸でゲームボーイアドバンス買おうと。
はい。
じゃあ、ちょっとマニアックと思われるかもしれないけど、
はい。買ってた。
オーサットという会社。
うんうん。
ファミコンの有名なゲームの磁着、
う
ん、
そう。
のおもちゃ、
やっぱミニチュアが磁石になってる。
全部未開封だから。
おぉ、あ、そうなんだ。あ、ほん
と
だ。
マッピーとかガラガとか、うん、まあギャラガというんだよね。で、面白いところは、磁石してるところと説明書は違うね。うん、
本
当
だ。説明書は別でついてて。
バトルシティで説明書はドロワーガー。
なるほど。
よくわからないような珍しいものだね。
これ全部ナムコのシリーズなのかな？
そうですね。
バトルシティ。
小箱のシリーズかな？
ワープマン、うん。そうね。プラスチックケースになる前のナムコの箱がそのままちっちゃくディスクになっている。かわいいな。
ファミコンが好きな人が集めるもの
だね。
で、これで8個入ってるんだよね。
あ、いいですね。
全部未開封で、
うん。
これは日本の歴史を外国人が守ります。
ありがとうございます。はい、じゃあ僕次。はい、またゲームボーイアドバンス。PDK が出してる漫画家デビュー物語っていう全く知らないソフトなんですけど、これ初めて見たんですけど、すごいお安かったので、ゲームボーイアドバンスいつかコンプリートできたらいいなと思ってるんで、まあ、買ってみました。
RPG かな？
いや、全然わかんない。ゲームボーイアドバンスって、こういうなんか、女児向けっていうのかな、ちっちゃい女の子向けのゲームもそこそこ出てて、もしかしたら、なんか元ネタがあるのかもしれないけど、わからないけど、買いました。安かった、すごく。
あ、確かに。
うん、はい。
次いきます。もう一つの、とても、また変と思われるんだけど、うん、集めるのが好きなのは、
はい、
日本の昔の攻略本ですね。
はい。
スインビー、ファミコンバージョンの、完全攻略本。で、もともと300円だった、その当時全部集めたかったのは、まだ日本、 にいなかったゆえに、多分5、6歳しかなかったから無理だったでしょう。でも今結構高めになってしまってて、もう本当に残念だと思うんですけど、できるだけ好きなゲームの攻略本を、そのちっちゃいフォーマットで、まあちっちゃいバージョンを集めるのがとても好きです。
これ当時ね、僕の世代とかでファミコン遊んでた人は、この攻略本ってすごく当たり前に知ってたやつで、なんて言えばいいかな、黄色い背表紙のやつって言うと結構伝わるんですけど、徳間書店が出してて、この徳間書店っていうのは、ファミマガっていう雑誌がしてたから、まあ、当時としてはファミコンの本って言ったら徳間っていう感じだったんで、もうだからもうフランスにはないもんね。
フランスではそんなスインディみたいな普通のゲーム、RPG とかではなく、あの主人ゲームとかで攻略本を出す必要はないとみんな思ってたんじゃないかなと。だけどその攻略本が好きなところは、ほとんどのレベルのデザインが絵で描いてあって、で、まあ、イラスト集みたいなもん
だね。確かに。
だから、それもちょっと、だから日本のビデオゲームの歴史に残ってほしいところだよね。すごい大事なものだと思う。
なんかね、箱の絵じゃない。この攻略本用にイラストで表紙描いてると思う。
だいたいすごく上手に描いてあるんですよ。
じゃあ、ツインビーは好きなゲームですか？
とても好きです。ちょっと、デザナツインビーとか、まあ、ツインビーシリーズで持ちすぎるぐらい、飽きないゲームね。
はい、じゃあ、もう一個ありまして、やっぱりゲームボーイアドバンスなんですけど、メダロット G。メダロットシリーズはね、ゲームボーイから出てて、僕、実はメダロット世代じゃないんですよ。なんだけど、メダロット G はちょっと安かったので、そんな話ばかり今日してるけど、ちょっとお値打ちだったので、買ってみました。クワガタバージョンの方ね。
クワガタは、なんかメダロットよく聞くけど、日本ではね。多分海外にはなかったな。名前の響きはあまり良くないと私は思うんだけど。
そうなんだ。
なんていうのかな、メダロット。あまりかっこよくない題名だね。
でも、僕よりちょっと下の世代は、すごく好きなシリーズなんですよ。
俺だろ。
いやいや、大丈夫だよ。はい。
次また攻略本ですね。
はい、
メガドライブの、と、はい、なんというかな、精霊王記念というか。
合ってます。
これ、サータンバージョンなんだけど、セガで考えたゼルダみたいな感じだよね。アクション RPG。ちょっと見た目はアラジンの面もあるし、なんかすごい素敵な世界観があるんだけど、ラグナシャンティまでではないけど、とはもう結構面白いゲームだと思います。攻略本が必要ないかもしれないけど、一応。
じゃあ、サタンで持ってるんですか？
サタンで持ってます。はい、
メガドラの方は？
メガドラではないと思う。
なるほど。これね、僕もやりたいソフトなんですよ。
まあ、最近、攻略本はソフトよりも高くなってるので。
ああ、そう。まあ、数がね、ソフトより少ないか
な。多分、処分されたものが多かったんじゃないかな。
僕、実はね、ヤニクさんが見てないタイミングで、もう一個買ってるんですよ。これ。
あら。おー、人よそうだ。
これ今、ヤニクさんが話してた、ストーリーオブとは光を継ぐもの、メガドライブ版を箱付きで買いまして、はい。で、僕、少し前に、ヤニクさんにメガドラのソフトすんごい貸してもらったじゃないですか。
そうですね。
で、飛ばせてもらってるから、なんかお礼したいなと思ってたんですよ。で、僕ね、このとはいつかやりたいなと思って、で、実は出た当時に、イラストがすごい気に入って遊びたいなと思ってたんだけど、これね、似てるゲームで、ランドストーカーっていうのがあったんだけど、あれがね、苦手だった。斜めの入力が必要なゲームなんだけど、絶対うまくできなくて、それでトアをね、見送っちゃったんですよ、当時。発売当時。でもずっとやりたいなと思ってて、で、まぁ今回買って、お礼で、ヤニクさんにあげます。
おー、ありがとうございます。嬉しいわ。
ね。そう、ヤニクさんメガドラ箱で集めてるから。
そうですね。
で、フレンズさんって老舗の店行って、前行った時なかったんですよ。今日行ったら売ってて、で、そこまで日焼けしてないと思う。
全然してないね。
結構状態が良くてこの値段だから。 トア自体は割かし出てくるんだけど、日焼けしてることが多くて、僕が見るやつはね。なので、はい。メガロープレップロジェクトのシリーズで、なんか専用のバッジがあったらしいんですよ。だけどこれ、それだけ欠品らしい、ね。で、そこはちょっと残念なんだけど、割と状態は良さそうなので、まあ、これプレゼントということで。
ありがとうございます。はい、本当に嬉しいですね。
はい。はい、という買い物をしてきましたということで。はい、だから、今の話でちょっと伝わったかと思うんだけど、ヤニクさんもだいぶコレクションしてるんですよね。今、一番メインで集めてるのは何なんですか？
そこは難しい質問ですね。数で考えると裸のスーパーミが多いんですけど、
あ、そう、
うん、スーパーファミコンの付きのゲームは、まあ、箱は好きじゃないから、
縦長いやつ
が。逆に裸がいいんですよ、ね、うんうん。説明書だけがあれば嬉しいんだけど、で、メインで今集めてる、まあ、一番好きなゲーム機は間違いなくサターンです。
サターン、うん、メガドラじゃなくてサターン。
サターンとメガドラ、まあ、メガドライブはそのすぐ下、
うん。
で、なぜというか、あの、初心ゲームがとても好きで、
そうな。
サターンは本当に初心ゲームの天国ですね。うん、メガドライブにもたくさんあって、うん、日本に来て間もなく早い段階で、うん、サタンのゲームを集め始めたから、はい、まだすごいゴミ扱いレベルで
安か
だった時にたくさん買いましたので、
はい、
まあ今ならいいでしょうと思ってる時もあるんだけど、ね、
すごい高くなっちゃったから、
やっぱり特にシューティングゲームは人気から高くなってるかはわからないんですけど、
うん、
プレミアソフトが多いんですよね、シューティングは、まあ本当に2004年、2005年から集めてよかったなと思った。
なるほど。じゃあ、欲しいのは割と手に入ってるんですか？まだまだある。すごく高いやつは。
すごく高いやつがありますね。でも、ちょっと諦めてるところもあります。
だって、サターンとかメガドラですごい高いって言ったら、10万超えるでしょ。
そうだね。サターンだと10万超えるものはそんなに多くないんですけど、あの、5万を超えるものが多い。
ああ、
今だとね。で、良かったところは、その、最初から結構高めのものを集めてたから、あの、まあ、とても安い金額で買えたんだね。
うん、
で、メガドライブも運が良くて、一人分のコレクションを一気に買ったから、すごく、まあ、手の届く金額でした、ね。
はいはい。
でも、今から、サタン集めようと思ったら、
うん、無理。
無理かもしれない。そこまで出したいというか、ちょっともったいなすぎる気がするんですよね。だから今から集めようとする人は、
うん、
プレミアソフトをもう最初から諦めればいいと思いますね。まだすごい安いゲームたくさんありますので、
ね、
スファミとかで見ると、1000円もしないすごい名作がたくさんあるから、
あるある
そこからスタートすればいいと思いますね。
最近集め始めてるハードがあるでしょ、
最近ではないけど PC エンジンもとても好きで、
うん、
海外では PC エンジンは一人っ子のゲーム機と言われてるんですけど、
なんで？
あの、大体のゲームは一人用というところで、
あ、なるほど、
まあ、フランスのカフェでは、うん、そういう子供2人3人のところには PC エンジンはもちろん
なかったんですよ。なるほどね。兄弟で遊べないから。
そうそうそう。一人っ子という、
はいはいはい、
あのゲーム機とのイメージがあるね。
はい、
で、PC エンジンも結構好きで、最近集めてるのは、ゲームボーイアドバンスの箱を
設置
を集めてるんですけど、あの、ちょっとうるさいおじいさんになってしまったので、ちょっとへっこんだりとか、ちょっと傷がちょっと多すぎると、もうちょっとやめます。
まあ、老害みたいなもんですか。
あの、
うるさいおじいさん。ま
あ、あの、
綺麗なのが欲しいんですよね。
状態のいいものが欲しいんですけど、 だから全然増えないんですよね。
あとあれですよね、ワンダンスワンのソフト、今日ねずっと探してるのがあるっていうから、うん、結構何件も見てて、もうワンダンスワン自体があんまりないんだけど、そう、ワンダー系に行ったらいっぱい置いてあって
すごかったんですよ、
ね、ワンダースワンのソフトいっぱいあって
ちょっと感動したぐらい、あの軍隊妖怪が作ったものだからすごい興味があるんだけど、はい、海外にもなかったし、
はい、
あのなんていうかな、まあ、ゲーム1個しか持ってないんですけど、
うん、何を持ってるんですか、
渦巻きと
伊藤潤二先生の渦巻きで今欲しいのが伊藤潤二先生のもう1個の渦巻きが欲しいです、ね、で今日売ってたんですよね、
うん、でどっちを持ってるのかどう忘れして
分からん、
もう一度買うとちょっとダブルの可能性があるから、
そうそう、ちょっとダブルには厳しい値段だったから家に帰って確認して、もし持ってなかったら僕が、まあ、買いに来ると
お願いするかもし
れない、それまで残ってればねいいんですけど、まあ、多分大丈夫だと思う。でもあんだけワンダーさんがいっぱいあっても伊藤潤二先生の渦巻き1個しかなかったから珍しいんでしょうね。
そうですね。あの、で、やっぱり伊藤潤二の渦巻きはすごい名作だと思うので、すごく好きで、あとはちょっと魔界村も考えてるんだけど、その縦のところが、はいはいはい、うまく使われてるから、
はいはいはい、あの、ワンダさんはね、本体をね、縦にできるのがちょっと特徴で、うん、僕はあの、サガシリーズがカラーでできるのがワンダスワンなので、ちょっとそれで、ちょっと欲しいんですけど、で、家のレトロゲームの箱見てたら、ワンダスワン出てきたんで、うん、確かに当時買った覚えはあって、まだ持ってたんだなと思って、うん、ソフトはね、1個、2個ぐらい買おうかなと。ワンダスワンはでもまだ、大してプレミア、ついてないかな、うん、
プレミアはついてないけど全部ほぼ高め。
ああ、もう、うん、そうか。
多分、ね、あの、とても珍しいから、海外で集めてる人はめちゃくちゃ多いでしょ。逆に、なんかすごいユニークな機械で、うん、ゲームライブラリーはすごい少ないから、うん、まあ、コンプできるというところがあって、で白黒とカラーのゲームもあるから、さらに面白くなってるんですよね。うんうん、
そうですね、モノクロ、そうね、あの当時、急にモノクロで出て、まあ、でも安かったんですよ、当時、ワンダースワンって、その周辺機がない別売りな分、本体がすごい安くて、僕は風のクローナーのワンダースワン版が欲しくて、当時買ったんだけど、で、カラーも出たからちょっと買ってみて、でもあんまりソフトが出なかったから、結局あんまやらなかったんだけど、確かに海外じゃ売ってないんでしょ、フランスにはなかった。
フランスにはなかった。多分アメリカにもなかったと思うんですね。本当に日本のワンダースワンファン、うん、海外にいるから、
あいる、
10年、15年前に、うん、ワンダースワンのゲームは本当に、うん、100円で何でも買える頃に、ね、うん、海外に行った方が多かったかな。
そうですね。じゃあ海外でもコレクターってやっぱりいっぱいいるんですね、レトロゲーム。
そう、聞いてる話なんですけど、特にアメリカ人のレビューアーとかから聞いてる話ですけど、ヨーロッパ版かアメリカ版を買うより、日本版を買った方が手が届くから、
あ、本当。
うん、向こうプレミアソフトはもう本当に高くなって、日本の高いものでも、うん、向こうで見ると安い。すごく感じるというところが、あとは日本にしかないゲームとかを手に入れたい人も結構多いから、
はい、ね、あ、じゃあヤニックさんから見てもやっぱりすごくいっぱい持ってるなとか、すごく熱心に集めてるなっていう海外の友達っているってことですよね。
結構います。
あ、
で同じ年代の人がだいたい30代から40代にかけて
今日一緒にね、何軒も回って、どの店が面白かったですか？
私一番気に入ってるのはビープ。
ビープ。
なぜというか、ゲームの数と種類は少ないんですけど、面白いところが多いんですよ。面白いアイテムとか、
はいはいはい、
もう見たことないものとか、
はいはい、
例えば今日の大中村の
人形ね。
人形セットとか、あの、これ、あとは、まあ、ポスターを売ってるとか、はい、そういうところがすごく面白いと思います。
ネオジオの中身あれ何ですかマネーアイドルエクスチェンジャーでしたっけあれがね、まだ販売してなくてね、ショーケースに入ってて準備中だったんだけど、あれはフルセットなんでしょ。
そうです。
ではあれは、
あ、ここまでや
る。MVS でしょ。
MVS。
要は、ネオジオの家庭用じゃないやつですよね。のフルセットが売ってて、準備中じゃなかったら買っちゃってたって言って、欲しかったっすか。
めっちゃ、スーパーサードゲームはやっぱりゲームセンターのイメージがあるから、うん、特に2人で遊びたいとき、
はいはい、
モデルエクスチャンジャーは傑作ではないが、
でも面白いでしょ。
ゲームコンセプトはすごい面白い
から、うんうん、
小銭を、なんつうの、説明すればいい
かな。両替するっていうか、
そうですね、
なんかね、お金の、うん、ゲームで、あまり日本でも有名じゃないと思いますよ、あれは。
で、サターンにすごく似てるゲームがあるのと同じ感じで、最初は、まあ、10円玉が落ちて、はいはい、5枚落ちたら50円玉に、はいはい、変わって、はい、同じゲームシステムだから、はい、なんか、どっちかがパクったか、名前が変わったか。
そうかもしれない。権利の問題とかで、まあ、名前変えないと出せなかったのかもしれないですけどね。まあ、あれは確かにちょっと珍しいパズルかな。
うん。うん、
ね、結構だから一緒に回ってても、本当に詳しいなと思って見てて、だってティンクルスタースプライズにも反応してたし。
うん。ティンクルスタースプライズは本当格闘ゲーと同じ感じで、一人対一人だけど、
はい、
シューティングゲームだから、
はいはいはいはい、
私にとって一番
完璧なゲーム、あ、そう、シューティング好きだから、あ、そうか、そうか、そうか、そうか。
シューティングゲームだけど、格闘ゲームみたいに相手を倒すというところ、
うん。そうそうそう。自分のラインと相手のラインが2ライン走ってて、自分の方で敵倒すと、ぷよぷよみたいにお邪魔が向こうに行くんですよね。ADK の最後のゲームかなぁ。
そうかな、
うん、結構当時から良作だなと思って僕は見てて、今スイッチで買えるからあれはスイッチ版を持ってるんです。
傑作ですよ。
エクスチェンジャーにしても、そのネオジオのソフトって、フランスで遊んだんですか？日本来てから？
子供の頃、うん、多分日本でネオジオが、うん、発売された頃、
うん、
私、ベルギーの国境にすごい近くで住んでて、
はい、
で、ベルギーに渡れば、うん、ゲームを借りてたんですよ、
はい。
レンタルゲーム、
はいはい。
フランスにはなかったんですけど、
はいはい、
ベルギーにはあって、で、その、ファミとかメガドライブの、レンタルしてたところに、うん、奥の部屋があって、うん、全部ネオジオですよ。
ああ、な
るほど。ネオジオ5台あって、うん、でむしろ、まあ、日本の90年代の初め、80年代の終わりに、うんうん、冷戦に風量とか悪い人たち
が悪い人がいました。
私聞いた噂なんですけど、ベルギーは同じ感じで、なんか男性、ちょっと強い男性、5人、6人、ちょっと16歳とか集まって、ネオジオの格闘ゲーやってたんですよ。で、もちろん、何歳だったかな、まだちょっと、まあ、弱ちんで、見るしか、権利がなかったので、
はいはいはい。なるほどね。
なんかやろうとしても、もう君たちどけみたいなことを言われてたから、はいはい、まあその時からみんな、やっぱりその時代の人たちは、もう憧れてたんですね。家にゲームセンターがある感覚だから、
うんはいうん。それはでも日本の子供も憧れてましたよ。ゲーム好きな人たちは。やっぱり、ネオジオは高いから、でも家に欲しいっていう。そうか。じゃあそのゲームレンタルでゲーム借りて、そこでネオジオを見て遊びたいなって見てたんですね。
多分、その時1回しか遊んだことないかもしれない。
フランスにいた頃に一番遊んでたゲームハードって何ですか？メガドラですか？
多分、スーファミとメガドラはバランスよく遊んでた。で、うちにゲーム機はなかったんですけど、
はいはい、
友達の家で大体遊んでもらって、 メガドライブだと、ベアナックルです
ね。はいはいはい。
と、まあ、EA が出してる、FIFA、サッカーゲームは、よくやってた。あとは、その当時人気だったのは、アスワームチームとか、
ああ、アスワームチーム。はいはいはいはい。
あれ
は
広場でしょ。
はいはいはい、はい。あれ面白いですよね。
とても面白いです、ね。あとはディズニー系のゲームもアラジンとかすご
く面白いです、ね。だからディズニーはどれもちゃんとできて、カプコンのね、ディズニー系はよくできて
る。悪いゲームはなかった。
なかった。
うん、そうそう。だから、デッドアクションと、スポーツ系が多かったかな。はい、でスーパーファミコンは同じ感じでデッドアクションが多くて、2人で遊べるゲームがとても人気だったね、その時。あとは、まあ、ストリートファイターとか、格闘ゲームも多かったし、やっぱりスポーツ系のゲームが多かったんですよね。
RPG はあんまりフランス人はやらない。
いや、RPG に夢中だった友達も多かったんですけど、僕はずっとサッカーやってたから、はいはいはい、こういう系でしたね。スポーツ系でした、ね。
はい。
で、うちにゲーム機がなかったから、RPG やり始めてね。
そうか、できないね。
そうですね。チャンネル。
なるほどね。じゃあ、フランスだと、メガドライブとスーパーファミコンって、同じぐらいのこう人気度だったんですよ。
だと思う。
日本はね、やっぱりスーファミの方が持ってる人が多くて、
ヨーロッパでセガのイメージが良かったと思う。メガドライブは特に、フランスでは売れてたと思います、
じゃあ、最初に自分で買ったゲーム機だとサターンとかなんですか？
多分日本に来てサターンだった。
あ、なるほどな、ね。それでシューティングもいっぱいあるし。
そう。で、マニアックしか知らないんだけど、最初に買ったサタは、なんか中身が見えると、
はいはい、
半透明になってて、
あったあった、
はいはいはい、すごいそのコンポネントが見えるところがすごい、はいはい、
中の機械だね、基板が見えるのね、わかる。
で、これをすぐに買って、で今めちゃくちゃレアだって、ディズニーってもう使わない、もう保管してる、大事にしすぎてるから。
遊ぶ用のメガドラは別に持ってるんです、
ね。今はね、もう買い替えた。やっぱり疲れたんでずっとやるのは、ちょっと怒られるかなと思って。真面目に保管して
る。なるほど。それは大事にした方がいい。でも、なんかね、スケルトンの本体っていいですよね。ゲームボーイとかもこうスケルトンがあったけど、中が見えるとなんかか
っこいい。すごいですね。本当に苦手な人もいるんでしょ
う。あ、そうですか。
なんか魅力が通じない人も結構います。
僕はな、好きですよ。スイッチとかも純正品じゃないけど、外装をスケルトンに改良できるパーツとか売ってて、じゃあ純正でいつかスイッチもね、スイッチもすごい人気じゃないですか。だからゲームボーイみたいにスケルトン出ないかなって思って
た。確かに。多分出たらちょっと。
で、欲しくない。わかる。ああ、そう、いいな、さすが。
なんかその当時、本当に、なんていうのかな、お店に行って、サタンの山があったからね、
はいはい、
1000円とか2500円だったから、運が良かったってこと、
ね。まあね、それはそうだけど、やっぱりその時に、価値を感じて未だに好きだから、別にね、投資目的というか後で値上がりするだろうと思ってやってるわけじゃなくて、
そんな
こんなことになるとはね、
知ってたらね、そう、多分ギミック100本ぐらい買ってた
から過去にね戻れたらね、バトルフォーミュラーとね、ギミックとかね、
500円とかで売ってた頃売ってた全部買います
ね、全部ワゴンのやつ全部くれって言いたい、じゃあこれからも少しずつ手の届く範囲で集めていくっていう感じで。
そうですね。でも自分に限界を設定してるから、
はい、
例えばサタンのゲームでこのゲームたちになったら、もう満足、
はいはい、
というところを
別に
してるから、
全部を揃えようっていう気はない。
全然コンプに興味ないです。特にサタンとかだと、 もう多分半分ぐらいはいらないゲームだから、あの、まあね、ちょっと、そういう系が好きな人に失礼ですけど、あの、そういう、なんていうかな、まあ、わけわかんないタイトルがたくさんありますよね。
まあね。
まあ、ドリームキャストもそうだし、なんか、考えたら一番、まあ、個人的な意見なんですけど、一番ピューなゲームのライブラリーっていうのは、家庭用のゲーム機だと、ニオジオと、ニオジオ CD だと思うね。
ほうほうほう。
いらないゲームはない気がする。
そう、なるほどね。
で、少ない。
はいはいはい。
100本以内で、
はい、コンプリートできる、
ね。コンプリートな体験ができるので
。でも、1本が、でも、ごく高いかもしれない。無理。
そうですね。
ネオジオもね、昔は結構安く売ってたんですけどね。そう。その、海外のね、コレクターの事情とか今日一緒に7軒、8軒店回ってる間にいろいろ聞いてたけど、そういうのもすごく面白かったので、また、レトロゲーム屋巡りを一緒にしましょう。
はい、はい、ぜひぜひ。
はい。じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
まあ、聞いていただいた通りですね、
うん。
まあそういう感じだったんですが、私もね、内容を聞いてですね、うん、ヤニクさんの、
うん、
ヤニクさんのというかその日本じゃないところでのそのレトロゲーム事情というのが非常に興味深くて。
はいはいはい。
まあ長谷川さんもね、インタビューの中でいろいろ聞いてくれてますけど、うん、あれは比較的最近の話をしてるんですよね。
そうですね、あれを、収録したのが、2021年の11月の末ぐらいなんですよね、う
ん。ヤニックさんが昔住んでた頃の話ではないんですか？
ないです。最近の話だし、うん、まあフランスのコレクターの人たちの話も、
うんうん、
店とお店を移動してる間にね、いろいろ聞いたんですけど、
うんうん、
いやもうすごいみたいですね。かなりすごく集めてて、
うん、
カプコンの基盤とか、
うん、
全部持ってる人は結構いるよみたいなこと。
基盤を持ってんの？
基盤ね、すごい持ってるみたいで。
基盤集める方が大変じゃない？
やっぱね、だいぶ流出してるらしくて。
やっぱりか。
で、筐体もね、
うん、
結構持ってる人いて。
いや、この辺はあれですね、やっぱお国柄ですね。日本じゃ置けないですもんね、筐体なんか買っても。
そうそう。で、修理できる人もいるみたいなんですよ。やっぱ物をね、基本的に大事にする文化はあるんだと思うんですけど、ブラウン管の修理とかできる人もいるらしくて、ね、下手に日本から取り寄せるより、
うん、
フランス国内で買っちゃった方が早く届くし、
うん、
安い場合もあるみたいなこともなんか言ってて。
ってことは、そのフランス国内にあるレトロゲームを集めてるってことですね。う
ん、それもあるし、やっぱり途中でワンダースワンの話出ましたけど、
うんうん、
その海外では手に入らないハードとかがあったから、
うんうんうん、
そういうのはやっぱり日本に来た時に買ったり、
やっぱそういうこと。
ヤニックさんも結構フランスの友達に送ったりとか。
そうか。もう日本にいる人がこう、バイヤーみたいになってるんや。
はい。するみたいですね。
そのインタビューの中で触れてたかどうかちょっと忘れたんですけど、
うん、
やっぱりヨーロッパのそのヤニクさんの地元の人たちからすると、日本というのはそのやっぱテレビゲームが有名な国として見られてるんですかね。
ああ、そうみたいですね。やっぱり任天堂があって、セガがあって、
そうか。
僕らの感覚って、スーパーファミコンとメガドライブって、
うんうんうん、
やっぱ頭二つぐらいスーファミが上かなっていう感じがあったじゃないですか。うん、僕はそうなんですけど、
はい、
ヤニクさんに言わせると結構競ってたらしいんですね。
うん、ああ、そうなんや。
うん。
うん、うん、うん。
だから、セガとニンテンドーの戦争は熱かったよ、みたいな。いや、そんな歴史は知らないよ、みたいな。
まあまあ、日本でもでもね。
うん、
確かに暑かった時もあったんですよ。
うんうんうん、
短かったですけど。
はい、うん。だけどやっぱ海外の感覚だとよりね、
その、
競ってた分、
うん、
暑かったみたいですね。
確かにこう改めて言われると、ゲームメーカーで面白いゲーム作ってるとこ日本多いですもんね。昔は特にね。
うん。
だってカプコンだってそうだし、うん、タイトーとかアイレムだってね。
うん。うん、
そうかそうか。
途中で言ってましたけど、うん、セガも好きみたいですけど、うん、なんかね、SNK が好きみたい。うん、ってか、ネオジオが好きみたい。
へぇ
ー、うん、
ああ、そう。
年齢的に、ちょっと憧れがあったというか、う
んうん、なるほど。
まあ、ちょっと、年上の人たちのゲーム機というか、まあまあ、占領されてたらしいんですよね。
値段も家庭用とはいえね。
そうそうそう。
5、6万してたから。
家にはまずないし、
そうですね。
その、遊べる場所に行くと、うん、まあ、年上の不良たちが陣取っちゃってるし、ってことで、
そこも一緒ですね。
憧れがあったみたいで、
なるほど。
だから、あの日ね、
うん、
ビープさん、秋葉原のビープさん行ったら、
うん、
SNK の、あれ、スタッフジャージみたいなのが売ってたんですよ。
え？
なんか赤いジャージがね、
あ、そう。
売ってたんですよ。
へ
うん、でね、
うん、
わ、欲しいなって言ってたんですよね、ヤネキさんがね。
うんうんうんうん、
で、翌々日に帰ったのかな、
うん、
で、その翌々日にもあったんですけど、
うん、
あ、もう帰りますみたいに言うから、あ、じゃあ帰る前に、ビープさんまた行って買うんですかって言ったら、
うん、
ニコニコしながら、
うん、
昨日買っちゃったの。
え、買っちゃった。え、それって、プレミアついてるんですか、うん、プレミアっていうか、だって商品じゃないですもんね、そもそも。
そうです、そうです、そうです。
流出品ってことか、
うん。いや、そうだと思いますよ。当時のスタッフだった人とかが、うん、
あれじゃないの？ゲームショーとかで着てたスタッフジャンパーとか。
そう。その可能性ありますよね。ね、
うん、
うん。そう。
確かに開発で着てたやつはね、赤じゃなかったと思うな。
あ、
う
ん、なんか、着てる写真が後で送られてきました。嬉しそうにしてるヤネクさんが、
すごい。それはなんかこう、日本人としては嬉しいですよね。なんかね、日本のメーカーとかゲームをすごい好きになってくれてるっていうのは、なんか嬉しい。
はい、ただ
ね、
そうそう
そう、個人的にはそのやっぱ日本の、まあ、ゲームカセットにしろ、基板にしろ、海外流出してるっていうのはちょっと心配は心配なんですよね。
うん。
今ね、国内でもその、日本のこのデジタルゲームを保存しようっていう人たちが結構動いてるんですよ。
はい。
うん。なんとかこの文化をちょっと日本人で集めとかないと、今本当に海外流出してるらしくて、
そうですね。
多分ね、今からはもう間に合わんもんもいろいろあると思うんですけど、
うん、
なんかやっとこう、そういうものをアーカイブして保存していこうという動きがいろんな人がやってるみたいで、
うん、
なんかこう、博物館を作ろうみたいなね、動きしてる方もいらっしゃるんでね、うん、レトロゲーム博物館っていう。だその辺はぜひ実現してほしいなと思うんですけど、
うん、うん。まあ、身近にあるとね、どうしても価値に気づくのに時間がかかっちゃうというか。
そう。
そういうことかもしれないですけど、ただ、
うん、
海外のね、そのコレクターの人たちって、
うん、
いやもう、純粋だなと思いましたね、聞いてて、その、
うん、
最近値上がりしてるから買っとくかとか、そういう感じではなくて、
うんうん、
もう本当に欲しいと。
なるほど。
本当に手元に置いておきたいんだ、みたいな感じが、うん、まあ、ヤニックさんからは感じるし、
うん、
途中でね、
うん、
ヤニックさん本人も言ってましたけど、
うん、
攻略本とかね、
うんうん、
そう、よくわからないちっちゃいその当時のおもちゃとかね、
うんうん、
そういうのも好きらしいんですけど、
うん、
これはフランス人の私が日本の文化を守りますって言いながら買ってましたけど。
いやでも本当にね、そうやってとりあえずまあ誰かが持っていてくれるならば、
うん、
後世には残るんで、
はい。
まあその一箇所に集められるかどうか別としてね、
うん、
誰かが保存してくれてるならそれはそれでまあいいかなと思うんですけど、
ね。そうなんです。まあだから大事にしてますね。
そうそう。だから、うん、そういうものをできれば、やっぱ日本のものは日本人の人の手で保存してほしいと思うんですよ。
そうですね。
で、できればメーカー、大きいメーカーが動いてほしいんです。
本当はね。
本当は。
そうそう。
そんな個人がとか有志がやるんじゃなくて。
うん。自分とこのもんぐらいはね。
そう。
しっかり自分とこで。
まあ、なぜね、自社のタイトルのデータないとかいうとこもありますから。
ねえ。
そういうことも昔はね、本当ずさんなんで。
うん。
昔って言ってもあれですよ、本当に。そんな昔じゃないですよ。ゲーム業界のその歴史なんて、ここ4、50年の話ですから、
うんうん。
それぐらい保存しとけよとか思うんですけど。
うん、
まあ、やっぱ ね、まあ、ね、昔はね、そうそう、そういう時代だったんですけど。
まあ、亡くなっちゃったね、会社とかもあるんで、
う
ん。
そう、だからそれもね、誰かしらがこう、なんか保存しといてほしいんですよね、やっぱね、
うん。
日本の会社のどっかが権利買ってみたいな感じでね。うん、まあ、なので、その、海外の人が日本のゲームを好きなことはすごく嬉しいんですけど、
うん、
やっぱりそれと同じぐらい国内の、その、 中でもやっぱそういう人たちがいて、うん、ちゃんとこう公としてそういう保存活動みたいなことをしてほしいなとはね思ってるんですけど、
ね、そうですね、
うん、まあ、最近徐々にそういう動きがあるみたいなんですけど、なんかやっぱりアナログのものと違ってそういう保存するっていう意識がやっぱ薄いんですよね、デジタルって、
うん、
まあ、実際その残そう思ったら残せるんでね、デジタルのものってね、うんうん、データとしては。ただ昔のカセットとか基板のものっていうのは、
うん、
そのものとしてはそれしかないわけですから、中のねデータだけはハードディスクなりなんなり残せますけど、
うんうん、
側ね、
そうですね、うん、確かに、ね、
あのカセットというものは、うん、それを置いとかないとやっぱないものですからね、はい、うん、だそこに魅力を感じるっていうのはすごく気持ちわかるんですよ、うん、で子供の時には買えなかったものを大人になって集めたくなるという気持ちもねすごくわかるんで、
うん、
いや今回だから長谷川さんが急にインタビューしてきたっていうからびっくりしたんですけど
ね、うんうん、まあでも面白かったですよね、
はい、面白い、興味深いです非常に ねできればね、あの本当は3人で話したかったんですが、なかなかねこのご時世、私と長谷川さん自体が遠くにいますんで、
うん、
なかなかこう集まるというわけにもいかずにね、こういう形になりましたけど、またね機会があればこういう、
そうですね、
思わぬ形でゲスト会が実現しましたけど、
はい、そうそうそう。で、話の中で、
はい、
まぁ、あ、ちょっと出た、その、
うん、
ヤニクさんがね、欲しがってたソフト、
うんうん、
ワンダースワンの渦巻きね。
すごいな。
まぁ、あ、話の中だと、その自分が持ってるやつなのか持ってない方なのかわからないっていう話だったんですけど、
うん
うんうん、その後ね、
うん、
家に戻られて、うん、もうすぐ写真撮ってすぐ送ってきて、
うん、
持ってない方でしたっていうことになったのでもう僕もすぐ買いに行って
すごいな
送ったので、無事ね、
あ、よかったですね、
ワンダースワンの渦巻きをコンプリートということで、まあ2本しかないんですけど、
すごいな、持つべきものはゲーム友達ですねいやすごいわ、
うん、
便利な時代やな、うん、
Brightbit Brothers。
じゃあ、
はい、
最近買ったレトロゲームっていうね、
はい、
ことで、
はい、
長谷川さんの方が新年ね、
はい、
福袋買ってきたと。
そうです、お正月ですからね。
なんか新年から並んでるとか言ってるから何してんやろうと思ったら
簡単からね
ゲームショップに並んでたんですか。
そうです、スーパーポテトさんに来ました。ほうほう、
福袋売ってるんですか、いつも。
そうなんですよ。まあ、売ってるのは知ってたんですけど、
うんうんうん、
買ったことはなかったんですが、
なるほど。
ね、少し前に、福袋開封は映像付きでって言われたんですけど、
う
ん、それはちょっと土台無理なん
です
が、
そうです
ね、福袋開封は面白かったじゃないですか。
面白い。うん。
ということで、また買ってきたんですが、
ちなみに、どういった内容ですかね、うん、いくらの福袋。
うん、ファミコンのカセットが10本入って2200円っていう。
安っ。
そう、これね、多分一番リーズナブルのやつかな。
すげえ。
はい。
じゃあ1本あたりもう200円ぐらいってこと？
そうそうそう、そうなりますね。だから、あの、そんな過度の期待はね。
いやいや、もう全然楽しみですけど。
なんでギミック出ないんだみたいなのはちょっと勘弁してほしいんですけど。
はい、
はい。あと、スーパーファミコンが10本で3300円っていう。
それも安い。1本300円か。
そうですね。で、僕が行った時は、あと64のもあったんですけど、うん、ちょっと64はね、今環境ないんで。
なるほど。
あと、サターンとかプレステのもあったみたいですけど。
すごいすごい。
はい、それはちょっと回が違ってね。
それって、
はい。
値段の違いとかあるんですか？
ありますよ。ファミ
コンの1万円とかもあるんですか？
あります。あのね、ファミコン5000円のも実はね、あったんですけど、
うんうんうんうん、
最初行ったスーパーポテトさんはもうなくて、
あら。
その後ね、ちょっと帰り道に、別のポテトさん行ったら5000円のファミコン残ってたんですけど、
うんうん、
ちょっとそれはまあいいかなと思ってね。ま
あ
ね、
うん、じゃあやっぱ高い方から売れていくんですね。
あの、スーパーポテトさんね、
うん、
100万円のがあるんですよ。
あ、ありますね、はいはい。
あれとかね、あの、うん、やっぱ YouTuber さんが買うんで、
そういうことか。
だからもう、僕行った時には、
うん、
もう買ってきてですね、
うん、
まあ僕も見たことあるような YouTuber さんたちが、店の前にいっぱいいて、で、その持ってるんですよ。100万円って書いてある袋。
やっぱ秋葉ってすごいですね。
うん。
そうなんや。
あんなのでも、ここ北斗の拳みたいなボートが来たらもう全部持ってかれちゃうんじゃないかな。そう。危ないじゃないかなと思って見てたんですけど。
その100万円ってことはやっぱりそのそれなりのもの入ってるってことですよね。
あの、ネオジオ系だと思いますよ。
ああ、そういうこと、
ね。ネオジオ高いじゃないですか。
はいはいはい、はい、はい。
だから、まあ、それ以外も。そういうこと。
はい。じゃあ、ノンジャンルなんですか、100万円。
100万円はそうなると思います。で、なるほど。スーパーファミコンの高いやつとかになると、
うん。
箱付きになるんですよ。
なるほど、なるほど。
5万円のがあったかな、スーパーファミコンは。
うほ。
だけどほら、僕はね、僕も川崎さんも、箱はあんまり興味がないというか、裸でいいやって思って。
いやー、でも楽しみですね。
はい。
じゃあそれをこれから実際に開けていくと。
はい、どっちから行きますか？
いや、それはやっぱファミコンからじゃないですか。
ファミコンから、はい。
うん、行きましょう。
じゃあ、まだね、開けてないんで、
ど
う
ぞ。マジっすか。
どうやって開けるん
だ。あー、ドキドキすんなー。ねえ、この前は、全然予想と違って。今度こそジーコサッカー入ってるかな。
まあまあまあ、ファミコンからということで。
はい、
すげえ厳重に。
中覗かれへんようになってんじゃん。
これ、ちょっと視界に入れないようになんとか。
ああ、そういうことね。自分も見ないようにしてる。
できているんで、下か、下をやればいいや。はい。開きました。
はい。
まず一本目が黒いカセットですね。
うん、黒か。黒結構多いな。
うん、黒じゃわからない。はい。あ、持ってない。グーニーズ2。
おぉ、いいとこ来ましたね。
うん。これは2はいいです。
3D ダンジョンや。
浜田さんのサインが入ってるから。
名前付きか。名前付きか。
これ、あれじゃないですか。ダウンタウンの浜田さん。
違う。あれか、はい、やっぱ名前ついてたりするとやっぱ安いんですね。
そうですね。
うん、
はい。はい。
なるほどな。
はい、次黄色。
はい、2本目。
なんだろうな。
黄色ね、フラッピー。
ソロモンかな。あ、マイティーボンジャク。
うわ、
いいじゃないですか。
すごい。
これ最
後。マイティーボンジャクそんな安いんや。へぇ、
うん。まあ、数出たんでしょうね。
なるほど。
はい、次は、はい、
3本目。
水色これ。
お
はい。
ね、くるくるランド。
あー、僕ちょっと思いつかない。はい。
うん、
これか。ニンテンドーのゴルフ。
あ、あ、あ、あ、あ、う
ん。まあ、でも
鉄板で思うんですよ。
好きですよね。
うん、鉄板で面白いです
ね。そう、ニンテンドースポーツシリーズいいですからね。うん、
面白い。
次も水色だけど。
4本目。
これね、形でこれバンダイだな、この形。
なるほど。
はい。これは川崎さんだな。セイントセイヤ黄金伝説。
一作目
だと思いますね。
ああ、はあ、
はあ。うん。
あ、結構遊んだよ。
これも、サインってないやつです。
さすが。
はい。で、黒が続くんですけど。
うん。
はい。
で、5本目今。
そうですね。
うん。
5本目。はい。真ん中ですね。
うん。
はい。あのね、これはね、宝の問題作です。トランスフォーマーコンボイの謎。
コンボイってそんな安いのね、やっぱ。
まあそうでしょうね。
そうか。知名度は抜群のやつですね。
うん。
はい。
悪名というか。はい。ね、次も黒ですけれども。6本目、はい。あ、これバンダイだな、また。バンダイの黒って言うとドラゴンボールっぽいな。
仮面ライダークラブとかじゃん。
はい。あ、ドラゴンボール3悟空伝ですね。
ああ。
これ前回の9時の方で出てきたやつだな。
ね、悟空伝って結構やっぱ多いのか、本
数。そうですね。うん。確かにドラゴンボールの回で、ドラゴンボールシリーズはミリオンが多かったって。
そうですね。
なってたから数が出てんでしょ。はい、次赤ですね。
6本目。
そうですかね。はい。あ、赤といえば、のが出ました。うん、萌えプロ。
ああ。
はい。バントでホームラン。
そう。萌えプロってでもめっちゃ集めてる人いるじゃないですか。
そう、萌えプロだけをね。
あの人がほとんど買い占めてんのかなって思ったけど。
そこまでは思ってないじゃないですか。
そういう意味ではレアかもな。
次も赤だ。これまた萌えプロだったらどうしよう。
はい、次、あれじゃない、赤、エキサイドバイク。
ああ。
うん。
そうですね。なんだろう。はい。あ、正解。エキサイドバイクです。
よし
確かに赤だ。
よしよし。ほんまに当たった。
これ次、これ、わかるな、はい。あのね、独特の茶色いカセットですよ、これ。
あ、わかった。チャレンジャーや。
あ、チャレンジャーか。俺、ハットリくんかと思った。
あ、そうか、ハットリくんか。
まあ、でも、どっちですかね。はい。ハットリくんです。
あ、そっちか。オッケーオッケー。あ、でも、ハットリくんもいいゲームですよ。
そうですね。
うん、
確か俺も持ってないな。持って、最後が黄色。はい、
これ
最後。
え、10本目
そうです。はい。
はい。
じゃあ、最後が。
ソンソン。エグゼゾ。
黄色、
うん、
確かカポン出てないな。なんですかね。うん、はい。黄色の王様が出ました。
うん。
スーパーマリオ。
え？あ、そう。
はい、スーパーマリオ
ですね。あ、やっぱ売れてるからか。
そうそうそう、数はいっぱいある。
ま
あ、
いや、でもスーパーマリオは鉄板やな。今更っていう気もするけど。
まあ、結構福袋って感じのものが。
でも、そうか、その知名度が高いものが多いわけですよね、結局。
そうですね。
いっぱい数が出てるから、安いということですもんね。
うん、そうなりますよね。
なるほどな。
いや、僕、浜田さんのグーニーズ2が。
いや、いいじゃないですか。多分それが一番の当たりちゃうかな、
そんな。そうそう。うん。グーニーズ2買おうかな、どうしようかなって思ってたんで。
だいたいそういう福袋ってやっぱ1本2本はね、当たり入ってますからね。
うん。はい。じゃあ、スーファミの方、はい。
よし、行こう、スーファミ。スーファミはね、カセットの色一緒やから、全部。
そうだ。確かにそうだ。
そう。
グレーですしか言えない
と。そう。ちょっとね、面白みないんですよ。スーファミはな、わからへんねんな。だから。
ですね。
アクトレイザーとかあったら嬉しいな。
アクトレイザーね。確かに。
あと、シムシティとかありそう。ジーコサッカー、ジーコサッカー。
ジーコサッカーも欲しいですけど、あれこそ、こう、欲しい人がいっぱいいるから。
いや、それ以上にめちゃくちゃあるから。
今になって欲しい人がいっぱいいるから。スーパーミって、ツートンというか、なんか裏側だけ日焼けすごいするイメージがあるんですね。
へ
え。なんかどっかで聞いたんですけど、なんか表と裏で実のとこプラスチックの材質が違うらしいんですよね。だから裏が色が退色しやすい。
じゃあ裏の方が安いんだ。
多分そうなんですよね。
コスト削ってんのよな。
なんかスーパーミはもう、あれ持ってないから。
確かにね、何着ても多分ダブリはそうそうないんじゃない？そう
ですね。はい、開きました。端っこから。めっちゃ日焼けしてるやつ。完全に2色。アシュラ男爵みたいになってる。はい。
はい。
1本目はですね、ウルトラマンが出ました。
はぁはぁはぁ。
紙のウルトラマンって。ウルトラマン格ゲーしか知らないの。
いや、多分面白いやつですよ。あの、ゲームセンター CX でもやってたやつや。
ああ、あの、1対1で戦う、うん。
そうそうそう。
あれ、ゲーセンにもありましたよね。
いや、あったかな。
あれ違うのかな。
でも多分それやと思う。はい。はい、
ね、SD とかじゃなかった。はい、2本目。
じゃあ2本目。はい。
おー、伝説のオーガバトルが出ました。
当たり当たり。
ね。
うん。
これ持ってない。
それね、レトロフリーク向き。
そうっすね。
あの、セーブ途中でできへんから。
あ、そうなんですね。
そう。私、当時、その、オーガバトルは、電源つけっぱなしで学校行って帰ってきて、みたいなね。
ああ、そうなんだ。うん、それは、酷だなぁ。
いや、めっちゃ、リアルタイムストラテジーゲームなんですよ。ターン制じゃないんですよ。
あ、そうなん
だ、ね。そう。だから、もうやったらわかりますけど、すごいですよ。レトロフリークでこそ生きる。
これもね、でも多分、話しないのって思われてるソフトでしょうね、オーガバトルもね。
そうかな、まあ、好きな人は好きやけど、そこまでね。
めっちゃ多いですけど、
ね。メジャーじゃないと思うけど。
はい。じゃあ3本目いきます。はい。はい、あー、スーパードンキーコング。
あー、硬い、はい。スーファミの名作。
最初のやつですね。これカセット結構綺麗だと思ったら裏が剥げてる。
スーファミの名作や。
僕確かドンキーコング2を持ってるというか、前回買ったやつから2が出てるんで、はいはい、これで1、2に。
あれですよ。この間のテレビゲーム総選挙でもランクインしてましたよ。
ああ。
うん。
まあ、これ出た時すごい衝撃でしたよね。
そうそうそう。
ね、
うん。
うん。はい。じゃあ4本目は、はい、ドラゴンボール Z ハイパーディメンション。
あれか、スーパー武闘伝か。
かな
対戦格ゲーですよね、多分。
多分そうですね。
うん。
もう、ポタラで、ゴジット。
あ、じゃあ、合体してる。格ゲーやな。あ、結構後期ですね、じゃあ。
そうですね。
うん。
はい。5本目。
はい。
はい。あ、これ全然知らねえな。SD ガンダム X。
うん。
お
ガシャポン戦記。
スーパーガンダムワールド。なんだこれ。これ F91 だな。
多分、シミュレーションゲームですよね。だからのガチャポンやとしたら。
うん。うん、
背景が。それも面白いやつですよ。
ヘックスが書いてあるんで。
あ、そうか。はいはい。
シミュレーションだと思いますけど。
ね、そうですね。
はい。ガンダム自体は SD ですね。
うん。
はい。じゃあ6本目。
はい。
はい。あ、これゲーム、お、すげえカセット綺麗。 わあ、あったなぁ。はい、ウェディングピーチです。
ここに来た IP ものか。
これ、ちょっと、いいな。これ何なんだろう。なんかもしかしたら、格ゲーかもしんないし、アドベンチャーかもしんないし。ああ、
なるほどね。セーラームーン的な、ベルトスクロールアクションとかもある。
ああ、そう。
ね、ないか。
ウェディングピーチって懐かしいな。
懐かしいですね。
うん、はい、これ7本目、はい、いや、6本目か。はい。山下さんのサインが入ってます。ああ、こっちは格ゲーだな。ランマ2分の1。
はい、格ゲーですね。
はい。これ結構評判いいやつじゃないかな。
サブタイトルがついてない？
町内激闘編の方。
あ、それじゃあ、初期1作目かな。
ああ、そうなんですね。メサイア。
うん、そうそう、メサイア、メサイア。
はい。これ、懐かしい人いるんだろうな。うん。
人気ですよ、今でも。
はい。残り3本ですけど、うん、次が、あ、エメラルドドラゴン出た。お
当たりじゃないそれ。
これやったことない、俺。名前は知ってるけど。なんかこう、エメラルドドラゴン。名前は、すごい見ますけどね。
エメドラってやつです。
うん。うん、メディアワークス。
うん。
そうか、メディアワークスだったっけ。はい。じゃあ、残り2本ですね。
はい。
はい。あ、スーパーボンバーマン5。
ここに来て、スーパーボンバーマンって対戦できるんですかね？
うん、できる。
何人対戦？
マルチプレイヤー5対応って書いてあるから、
うん、4人ぐらいいけるんですかね？
けばできるんじゃないですか、ね、マルチタップ。
ねえ、そうですよね。
PC エンジンのしか対戦したことないな。
うんうん。
で、最後は、はい。ロマンシングサガ2ですね。
あら！
うん。
そうか、でもロマサガもいっぱい出てるから。
そう。ロマサガ出てますからね。はい、これで全部です、ね。
はい、やった。
うん。
いや、でもやっぱさすがですね。
うん。
そんなに変なものないですね、やっぱね。
うん。
すごいな。
ウェディングピーチが気になります、僕は。
いや、でも、なんか昔のそういう福袋ってほんまにこう、なんかもっと安いものが入ってるイメージあるけど。なんかちゃんとしてる気がするな。
そうですね。
うん。
うん、いやでもね、買う人が多くて、すごい列でしたよ。
ああ、うん。年代的にはどんな感じでした？並んでる人。
同年代の人もいれば、
うん、
20代の人もいて、10代かなーって人はさすがにいなかったけど。
20代の子がレトロゲームか。
やっぱり YouTube とかの開封が面白いんでしょうね。あとカップルとかね。
なるほどね。
うん。いましたね。
へー。うん、すごいなぁ。でも、ね、やっぱなんかそのね、レトロゲームブームって聞きますけど。
うん。
本当にやっぱそういう感じなのかな
ぁ。そうですね。そう。
みんなでもどうやって遊んでるんですかね。本当の昔のファミコンの本体とかに挿して遊んでるんですかね、やっぱ。
うん。本体の入ってる福袋とかも出てますからね。
そうだ。
うん。
まあまあでも、ファミコンも、ニューファミコンとか本体買いやすい値段やから、ね、まあ確かに、まあ、
ニューファミコンだったら変換してつなげられるじゃないですかね。
うん、
そう
ですね。
まあスーファミなんていいんじゃないですか。
うん、そうですね、
うん。
遊ぶ方法はね、敷居は低いですよね。本体そんな高くないの買ってカセット買えば遊べるから。
は、
う、
い、
ん。じゃあ2022年の福袋開封ということで。
はい、またなんか折を見て。
そうですね。またやりましょう。
なんか記念で。
懲りずに。
来ると思います。
ちょっと私も今度買ってみたいけど。ねやっぱ東と西でこう内容が違うのかもちょっと気になりますけど、
ね。ああ、確かに。そうですね。
多分お店ごとに色があると思うから。
うんうんうん。
まあ、長谷川さんは秋葉ですからね。
うん。
まあ、多分日本一マニアックなとこだと思うんで。
どうですかね。
大阪の方でも買ってみて比べてみたいな。
うん。
うん。ありがとうございました。
いえいえ。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい。
今回は長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方、
はい。
お願いします。
武士青龍伝二人の勇者ですけど、
うん、
前回刀を手に入れて、
うん、
っていうことだったんですけど、うん、その結びって呼ばれる大穴に、かよみ鏡っていうのが、捨てられたので、
はい、
まあそれを拾いに行くということで、
うん、
まあ、結構ね、これが大変かなと思ったら、すんなり見つかってですね、
う
ん、はい。まあ上がってくるのはちょっと大変だったんですけど、うん、でも無事拾って、 ってきて、うん、祭壇に掲げたら、うん、まあ、雪が止んで、うん、周りに緑が戻ってきてね、桜とかも咲いて、うん、まあ、暖かい気候になりましたよということで、うん、道を塞いでた大きい氷が溶けたので、先に進めるようになりました。
う
ん、で、天正宮っていう、まあ、都みたいなとこを目指して移動してるんですけど、道中に、まあ、ポツポツ家とか小屋があるんですよ。
うん、
でそこでね、話を聞くと、うん、その天正宮にいる御座王っていう王様の、うん、なんか悪い話をいっぱい聞くんですよ、ね。前の王様をなんか追い出して王になったとか、まあ、そういう悪い話ばっかり聞きながら移動してったら、森の中に小屋があって、でそこに、うん、まあ男が住んでて、
うん、
お前たち御座王の手下じゃないだろうなみたいなんで始まって話を聞いていくと、うん、前の王様に仕えてた人らしいんですね、
うんうん、
で逃げてきたってことで、うん、その自分が持ってる剣を見て、うん、それは草薙の剣じゃないかって言われてですね、うんうん、でこの剣をもともと持ってたのが、うん、前の王様だったらしいということは、
なるほど、
洞窟にいた、うん、技も教えてくれた落葉山ってね、
うんうん、
技も教えてくれたおじさんは前の王様だったみたいですね、
うん、あ、ドラマチック、
うん、
へえ、それは隠れ住んでたってこと、
うん、そのね、そのまあ、前の王曰くその剣くれる時とかもすごい言ってたんですけど、
うん、
強い力を持つと、うん、まあ、代償を払わなきゃいけない的なことを言うんですよ、ちょこちょこね、まあだからそうですね、負けたんで、なんか、何かあって、うん、まあ、世捨て人になってるんでしょうね。なるほど。
王様が。
そうそう。で、その、天正宮っていうとこに着いたのから、なんか、それっぽい村というか、都というか、について入ってったんですけど、うんうん、もう、すごい荒れててですね、うんうん。で、ボロボロの小屋があって、そこに入ってたら、うん、奥の方におじいさんがいて、
はい、
まあ村は魔物が入り込んで壊滅してしまったと、
うん、
で最初の頃は兵士が魔物を押しとどめてたんだけど、
うん、
御座王が兵士を殺してしまって魔物が入ってきてしまって、
うん、
もう人々もどんどん殺されてしまったみたいな話をしててですね、あ、なんかもう進めば進むほどきな臭いと思って、
うんうんうん、
だから普段は村の中に入ったら普通にフィールドマップみたいにルールをするだけなんですけど、うんうん、ここの中だとですね、うん、ちょっとその横スクロールの画面になるんですよ、
うん、
部分部分でね、
うんうん、
でちょっと敵が強いというかやらしい配置になってて難しくて、
うん、
結構やり直しながら進んでるんですけど、うん、今どうしても進めないところにいまして、
うんうん、
それね、敵が強いとこじゃなくて、うん、その BB を使ってジャンプをするんですけど、この主人公っていうのは、うん、ブロスの方はね、まあ、尻尾に捕まって空を飛んで動くんですが、
うん、
その歩数的にどう考えても届かないんですよ。
あらあら。
だからなんかフラグ立ててないのか、前のね、
はいはいはい、
あの間だけの時みたいに、
うんうんうんうん、
なんか見落としてんのかもしれないんですけど、今そこでちょっと詰まってるんですよね。
あ、
うん、なんかね、ちょっとこの先にボスとか多分いるんじゃないかなと思ってるんですよね、うんうんうんうん、その御座王になるのか、
うん、
そうそう、途中の家で言ってたんだけど、その御座王がいるその天正宮の上を、
うん、
お姉さんをさらった鳥が飛んでるっていう風に言うんですよ。途中の家の人がね、
うんうん、
だからなんか絶対起きるはずなんだけど、
うんうんうん、
そこがね渡れないので、
まあ多分明らかに届いてないというならどっかでパワーアップするイベントがあるんじゃない
か
な、
ね、そうかもしれない、うん、その BB の移動距離が伸びるとか、
うん、そうそう、うん、
まあそうですね、それはありそうですね、
また色ついた池が出てくると
か、ね、確かに、うん、あるかもしれない、見落としてるかもしれない
で、ね、でもそんな色ついた池見落とさんでしょ。
いやでもね、うん、正直その移動中のフィールドの敵の動きもだいぶやらしくなってきて、
うん、あ、そういうことか、
難しいんで、うん、結構じっくり散策しながらたどり着いてないんですよ。
なるほど、
どっか見落としてるかもしれないですね。
ヒント教えてくれる村人的な人っていないんですか？
その生き残りのおじいさん一人なんで。
あら、そうか。
村の中では情報は多分取れない
です。じゃあ、やっぱあれですかね、基本的には行ける範囲を探索することでこうクリアしていく感じなんですかね。
だと思う。
じゃあやっぱフィールド探索が謎解きの基本っていう感じかな。う
ん、はい。
そうかそうか、いやいや本当にこう難易度の上がり方もね、
うん、
徐々にこう上がっていく感じで、
うん、
やっぱりちゃんとこう考えて作られてるんだなという印象ですけどね、
はい、うん、
そうか、まあもうちょっと多分続けてもらえれば突破できそうな気はしますけど、
そうですね、
うん
うん、
ではいつもの告知お願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくてとても助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回は最近買ったレトロゲームの話ということで、
はい、
特別会、
うん、
インタビュー会、ね、初の、
はい、
急遽そういう感じにはなりましたけども
、はい、
確かねゼロ回の時にそういう話してたんですよね、
うん、
もう始まっていきなりのとこでゆくゆくはゲストを呼んで話を聞きたいみたいなね話をしてたんですが、
はい、
まあ、思いもよらぬところで実現したということで、
そうですね、
はい、まあ、今度もね何か機会があればこういうことしていきたいんですが、うん、
はい、
また多分いろいろ機会あると思うんですでね80回は超えてるわけじゃないですか、
はい、
100回が、ね、見えてきましたよ。
うん、見えてきましたね。
ね、
だいぶねその、うん、番組の形もできてきたじゃないですか、
ね。そうですね。
2本立てとか、
そうですね。うん、
あの前いただいたお便りでできた、
うん、
最近遊んでるゲームとか、
ね。ああ、そうですね。
うんうん、あとまあ今回の最近買ったレトロゲームとかもまあたまにね、
うん、
やっても面白いかな、ね、と思うし、そうそうそう、
近況報告的なのもね、うん、定期的にできたら面白いんですが、
はい、ね、あとは思い出会とか。
そう、思い出シリーズ ね、いっぱいやりたいんですよね、もっと。
うん、
今年はちょっとその辺増やしていっても、でもタイトル紹介もね、
そうです、
やっていかないと、
そうそう、そこがねやっぱり本筋っちゃ本筋
なんで、ね、うん、そうそうそうそう、一応ねメインはゲームタイトルの話をしていこうと、うん、でもねメーカーの話とかも面白いんよな、
そう、メーカーもそうです ね、
興味深いんですよね、調べてるとね、うん、いろいろ、まあ、なのでいろいろまだまだやりたいことありますんで、
はい、
今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。